こんにちは、みよこさんの、読者の皆さん、お元気ですか？奥武史です、今まで出した音声聞いてくださってありがとうございます。結構たくさんアクセスしてくれてるみたいですね、今日は第3弾ということでお届けするんですけど、今日のテーマはアフターコロナです。なぜアフターコロナなんだ、夫婦仲なのにってことだと思うんですけど、実はすごく深い意味があります。とっても関係があるんですね。ちょっとこれは今までにないような話になるかもしれません。この今回のねコロナの影響を受けている方ってたくさんいると思うんですよね。お仕事がまあ今できなくなっているとか、自宅で仕事をすることになったとか、お給料を減らされてしまったとか、ボーナスなくなったとか、まあまあいろいろあると思います。でそんな中なんですけれども、まず男性がどんなことを考えているかっていうのをちょっと話そうと思います。男性って仕事イコール人生みたいなところがあるんですよね。でこれはちょっとその男女差別みたいに受け取られてしまったら嫌なんですけど、そういう意味ではなくって、男性ってやっぱり今の時代でも、これだけこう夫婦の形とか働き方が変わっている時代でも、まだまだ男性は死ぬまで働き続ける、まあ定年はあるとしてもね、ある程度死ぬまで働き続けるみたいなところってあるじゃないですか。で男性たちっていうのはこう社会に出てから、それを覚悟して社会に出てます、みんな。でそれからサラリーマンで突き進む人と、まあ独立する人といろいろいますけど、どの道やっぱり仕事ってずっと続けるっていうのが大前提で生きてるんですよね。だからどうしても男性ってもうその社会の空気として当たり前のように、男性は基本ずっと働き続けるんだぞっていう中に飛び込んでいって社会に入ってます。これがまあ前提なんですよね。だからどうしたって仕事イコール人生になりやすいんですよ、うん、で、まずその大前提を一個ちょっと押さえておいてほしいんですけれども、ということはなんですよね、今会社が果たしてこれからどうなってしまうんだろうとか、俺の仕事はこれからどうなっていくんだろうとか、これから先乗り切っていけるのだろうかとか、いろんな不安を抱えていると思います。あなたの旦那さんはあまりこう自分の気持ちとかを表現しないような方とかもいると思うんですけど、男性ってどうしてもこう我慢する生き物なんですよね。これちょっともう一つ話そうと思うんですけど、男性はこう子供の頃からなぜだか男の子なんだから我慢しなさいとか、男の子さすが男の子だねよく頑張れたねとか、なんかこう我慢するイコール美徳みたいな、男の美徳みたいな感じのものを、本当に物心ついた頃から男の子ってずっとこう言われて生きてきてるんですね。だからどうしてもこう男性って女性に比べて自分の気持ちとか不安な気持ちとかね、辛さとかそういうのって表に出さない生き物として大人になっていきます。でさっきの話と絡んでくると、つまりこれだけ今世の中の不安を抱えている中で、男性はまあ見た目以上にすごくストレスや不安をぐわって今抱えているはずですっていうのが、まあ一般的な男性の今の状況だと思います。だって仕事がねもしなくなったりとか、生活できなくなっていったらどうやって乗り切ったらいいんだろうって、やっぱ今からすごく考えてる人多いと思うんですね。で今現在仕事に影響がない人も、これから先どう変わるかっていうのはやっぱり不透明だったりもするので、まあ、少なからずみんな抱えています。でこういう中でどんな心理的な変化が起きてくるのかっていう話を次にしますね。まあ、これは男女ともにだと思うんですけど、今回のコロナの影響によっていろいろとみんな考えさせられたことがあると思うんですよ。でその中でまあ大きいのが、その今まで当たり前にこう会えた人と会えないとか、当たり前にできていたことができなくなったとか、当たり前に行けたところに行けないとかっていうことが、まあ日本全国で起きたわけじゃないですか。で、緊急事態宣言は一応解除はされましたけど、今後もまた緊急事態宣言ってまた出る可能性もあるし、緊急事態宣言が解除されていてもビフォーコロナに全く同じように戻るっていう感じはちょっと今全く、思えない感じですよね。なのでこう今まで当たり前にあったものとか人とかことっていうのが当たり前じゃなかったんだっていうことはみんな薄々感じてるんですよね。 で、例えば何かっていうと、その信頼関係とか友情とか愛情とか、まあ、身近な大切な人とか、いろんなものですよね。で、こういう本当に大切なものとか、当たり前にあったけどすごくありがたかった人やものやことっていうのをまざまざと見せつけられたこの4月5月だったと思います。大切なものに気づかされた、2ヶ月間だったんじゃないかなって思うんですね。これはまあ男女ともにだと思います。で、この先でいくと、じゃあこれから先ね、その大切な物事っていうのを考えさせられた期間を経て、でも未来に対しては不安をいっぱい抱えている男性たちがいて、何が起きてくるのかっていうと、おそらくこれ私の、まあ、推測なんですけれども、良くも悪くも物事が動いていったり、人の気持ちが変化していくんじゃないかなって読んでるんですね。そうすると何が起きるかっていうと、さっぱりしたい気持ちになっていく人は離婚に向けて進んでいく。でも逆に、改めて見つめ直したことでもう一度きちんと構築したいとか、仲良くなりたいとかって言って仲良し夫婦に戻りたい気持ちになっていく人と、これが結構分かれてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、その離婚の方はその今現在ビフォーコロナで仲良しだった夫婦も何かしらやっぱ変化はあるかもしれないんですけど、まあ、その今の環境、夫婦環境がどうっていうのは、まあ、もう関係なくですね、全ての世の中の夫婦がそういうことを考えていると思うんですよね。で、コロナが起きる前はまあ、普通に夫婦やっていたんだけれども、このコロナ期間でいろいろなんだかんだってあってコロナ離婚みたいに言われる、話とかもあるじゃないですか。だから、今その旦那さんの、浮気とか不倫とかで、悩んでいる悩んでいないもう関係なく、これはもう 平等にって言ったら言葉変かもしれないですけど、みんなそうなんですよね。だから良くも悪くも物事がこれから変わっていく、向こう半年1年ぐらいは大きく変わっていくんじゃないかなっていうふうに感じています。で、これだけ聞くとなんかちょっとね、不安が今これ聞きながら湧いてるかと思うんですけど、ちょっとこれは不安に思うのと違います。逆にこれはチャンスっていうふうに思ってるんですね。で、どういうのかな、なんかこう今までって、例えばね、今悩んでいる方の場合はなんとかこれを状況を打破したいとか解決したいとか改善したいとか元に戻りたいとかいろいろ思いがあって、頑張ったりとか一生懸命考えたりとかした方も多いと思うんですけど、でもやってもやってもなんか宙ぶらりんというか前にも後ろにも進まないみたいな感じってありませんでしたか？多分美代子さんのメルマガね、読んでる方だったら、まあ、自分なりにはなんかちょっと変えてみたりとかいろいろやってはみたんだけれども、どうも変わらないなっていうその苦しさってあったと思うんですよね。で、このチューブラリン状態が動き出すのが6月以降なんじゃないかなっていうことです。で、さっきちょっとね、さっぱりしたいっていう気持ちが湧いてきて、離婚に走る人もいるんじゃないかみたいなことをちょっと言って怖いかもしれないんですけど、そんなこともなくって、これはどういうことかっていうと、今までは一生懸命頑張ってもどうもなんかこう前にも後ろにも進まなかったなっていう流れだったものが、まあ、良くも悪くも動き出す、進み出すっていう感じなんですね。じゃあこれ何が変わっていくのかっていうと、要は6月以降はターニングポイントであり分岐点であるみたいな感じなんですけど、つまりここからの数ヶ月間いい方向に向けて動き出す人っていうのは幸せを叶えていくビッグチャンスの期間に入るんじゃないかなって思ってるんですよ。で、逆に言うと、ここからの数ヶ月間、まあ、今まで頑張ってもねどうせダメだったしなって言って動き出すことをやめちゃう人っていうのはちょっともしかしたらマイナスに進んでいく可能性もあるかなっていう感じですよね。まあ、ある意味シビアかもしれないけれども、ある意味捉え方によっては、今まで頑張ってやってもやっても変わらなかったものがこれから頑張ったら頑張った分だけいい方向に向かうチャンスがすごく増えていくっていう、それがまあ正しい表現かなっていうふうに思います。なので、まあ、この美代子さんと一緒に6月でなんでセミナーをやるのかっていうこのタイミングとか2人でやる意味がここにすごく集約されてきます。もともと美代子さんとそのお話をしていた中で、なんか一緒にやりたいね的な方向になっていたのはもうちょっと前からあったんですよ、もともと。で、このタイミングで、いや、これもう絶対このタイミングがいいなってやっぱ思えたのって、 こう今ベストタイミングなんですよ。もうすごく理想的なベストのタイミングで、4月5月はその自粛があったり、ステイホームがあったりして、より一層動き出せない期間があったはずなんですね、この2ヶ月特に。それがこれから6月に入って、なんとなく緊急事態宣言解除され外に出られるようになって、こうでもこの2ヶ月でいろいろ考えさせられることがあった上での動き出しなので、いろいろ人の心理とか気持ちが変化していくんですよね。その変わっていくっていう流れですね、その流れに、なんだろう、イメージとするとこう今までは陸にいて前にも後ろにも進めなかったんだけど、目の前に二手に分かれる川が流れ始めて、右側に行くといい方向に進む川ですと、で左側に行くとちょっと悲しい方向に行く川ですという川が現れたよっていう感じですね。だから今までは頑張っても動かなかったのが、今川がここに2本流れ始めたので、じゃあいい方向に向けて今私進もうって言って、ジャバーンってその川に入った方っていうのは、その川の流れで少しずつ前にいい方向に進み始めていくみたいな感じかな。でそっちに入らない人っていうのはそのまま停滞するか、もしくはもう左の、あまり好ましくない方向に行くっていう道しか要はないよねみたいな感じですかね、っていう感じなので、まあ捉え方によって結構変わってくるかもしれないんですけど、まあ、私としてはすごくビッグチャンスかなと思ってるんですね。でもっと言うと、こんなに何だろう、人の気持ちがいろいろと動かされる出来事って今まであったかなっていう感じなんですね。私43歳なんですけど、今までの43年間でこんなにいろんなこと考えさせられて、こう見つめ直した期間っていつあったかなって考えると、まあ大きかったのは東日本大震災とかは最近だとありましたよね。他にも震災とかありますけど、ただ震災とも根本的に違うのは、震災はその被災したエリア限定なんですよ、基本的には。そうですよね。東日本大震災の時にじゃあ沖縄の方は影響を受けたかって言ったら、多分ほとんど受けてないと思うんですね。だったりとか、北海道の震災あった時も、私ちょうど北海道の震災最近あったやつ、いつだっけ、2018ぐらいでしたっけ、あった時ちょうど北海道の出張で北海道のホテルにいてもろに食らっちゃったんですけど、まあ、あの時不安でしたよ、東京帰ってきてからちょっとメンタルちょっと疲れ果てましたけど、でもそれをじゃあ九州の人は影響受けたかって言ったら受けてないわけですよ。だから基本的にそういう今までにあった天災、地震とか台風とかいろんなね被害がありましたけど、それはそれで考えさせられるんですけど、エリア限定なんですよ。ところが今回のコロナって日本全国つつ裏裏どころか世界中の人がいろんなことを考えさせられてるんですよね。こんなことありますかって今まで、まあないでしょう。パンデミックみたいなことが最後に起きたのっていつなんだろう、ちょっと調べてないからわからないんですけど、まあ何十年に一回あるかなっていうような話ですよね。で考えていくと、こんなに大きなチャンスって今後そうそうないじゃないかなって思うんですね。で人の気持ちがいろいろ変わっていくよ、変わってきてるよ、そして変わっていくよっていう、まあなかなかないこのチャンスに、美代子さんと一緒にセミナーができるっていうのは、本当にこんなベストタイミングないなって思っているし、結構運命かなって私は本当に大げさじゃなくて思ってるんですね。でしかも美代子さん一人でやっても本当に素晴らしい、話をしてくれる方ですけれども、そこにさらに男性の私が一緒に入って、男性の気持ちも、こういうふうに男性って考えてるんだよっていうのを解説をしながら、さらに私がちょうどコミュニケーションのプロとしてもやらせていただいているので、その伝え方とかコミュニケーションに関しても解説もできるって考えていくと、私とその美代子さんの化学反応をこの6月というタイミング、ベストタイミングでできるっていうのは、まあ自分で言うのもなんだけど、こんなにこういい、なんだろう、セミナーってないんじゃないかというふうに本気で結構思ってます。はい、まあ、それが今回ね、その6月29日に絶対来てほしいなって思っている、まあ大きな大きな理由だったりもするんですよね。 あと何かな、だから特に今までね、こう我慢して我慢していた人とか、頑張っても頑張ってもうまくいかなかった人とか、あとお子さんがいる方とかだと、こう今まで自己犠牲で人のために動いていた人とかね、家族のためとか、会社のためとか、っていうふうに自分でこう我慢して生きてた人っていうのも、この流れは絶対掴んでほしいなって思っているんです。なんか大げさに聞こえますか？わかんないけど、いや、もう本当にそう思ってるんですよ。で、私もね、初めて今回その夫婦仲系をやるっていうことでお話をしたんですけど、やっぱりやるからには絶対こう来てよかったって思ってほしいし、これから先3年後5年後とかにね、あの時一歩踏み出して本当によかったなとか、あの流れに乗っておいて本当によかったなって思ってもらえる一日を作りたいんですよ。なので、今回は、もうなんだろう、本当にベストなセミナーとしてできるかなっていうふうに、私自身は結構自信を持って、準備しておりますと。ということで、ちょっと長くなったんですけど、アフターコロナ、この機会っていうのを絶対に生かしてほしいし、もうタイミング的にも、その私と美代子さんの化学反応を起こせるセミナーであるっていうことも、まあ、あなたにぜひこう一緒に体験してほしいなって思っています。これが一番言いたいことかな。で、きっとね、今まで美代子さんのメルマガとか読んでいて、気になるなとか、参加したいなとか、聞きたいなとか、でもな、怖いしな、不安だしなとか、でもな、今までも頑張ったけど変わらなかったしなとか、うまくいかなかったらどうしようとか、いろんなことを多分考えていると思うんですよね。で、何回か美代子さんのメルマガを読んでみたりとか、セミナーの案内の記事をね、何回も何回も開いてみては閉じてみてとか、申し込みフォームを開いてみては閉じてみてとかっていう風にしてる方も結構いると思うんです。で、それだけ不安なのは当たり前ですよね。だってこれから現状を変えていくってすごくやっぱ勇気いるし、セミナーに参加するってやっぱり勇気いることだと思うので、それは私もすごくもう重々承知しているっていう感じですけどね。ただ今ここまで話したように、このなんだろう、このタイミングでこの内容をやるっていう、このベストタイミングのこの内容っていうのを、同じことをまたできるかっていうと、かなり難しいと思っているので、セミナー自体は開催できますよ、今後も。だけどこの6月から大きくこう人の流れとか人の気持ちとか、世の中が大きく変わっていける、このチャンスに乗っかってやっていくっていう、こういう機会っていうのはなかなかやっぱ作れない、意図しても作れないので、そういう意味でも、今回飛び込んできてほしいなって思っています。はい、で最後にもう一つ言いたいのは、これ何回も何回も言ってるかもしれないんですけど、セミナーって参加しておしまいだとちょっとなんかやっぱり物足りないと思っているんですね。学びました、であと頑張ってね、応援してますだけだとやっぱり不安だと思うんですよ。いやでもできるかなとか、で試しに教わった通りやってみたんだけど、旦那さんの反応が変わらなくて、あやっぱダメかって落ち込んじゃって、あやっぱ無駄だったなみたいに思うのも怖いじゃないですか。だから今回のセミナーに関しては、そのなんだろう、セミナーに来ることがゴールじゃなくて、セミナーがスタートだと思ってほしいんですね。で、01っていう言い方をするんですけど、物事を0から1に動かすっていうのが一番パワーがいるので、これを自分の力だけでやるっていうのはかなり難しい話なんですね。これはもう夫婦仲じゃなくても何でもそうなんですけど、だからこの01のスタートラインっていうのを、ファーストステップを一緒に踏み出す一日として考えてください。で、他の方参加者が来る中で、私行ってもいいのか不安だなとか、いろいろ考えるかもしれないんですけど、まあ、その不安も私はもう全部理解してます。分かった上でこれ喋ってます。だけどもう一人で頑張るのいいじゃないですか。もう一人で頑張ったでしょ、十分って思うんです。だからね、一人で頑張ったし、一人で今まで誰かのために一生懸命こう身を削って自己犠牲で頑張ってきたと思うから、もうそれ卒業しようって言いたいんですよ。で、私自身も離婚を経験していて、まあ離婚したこと自体は私は別に後悔は全然していないんですけれども、今回話す内容ですね、美代子さんと私が話すこの内容は、知らないまんま離婚するっていう風にはなってほしくないんですよ。結末がどうなるのであれ知ってほしいし、まあできればやっぱり夫婦仲改善してほしいし、もしね、先々やっぱりこう夫婦を卒業しようって思ったとしても、ここで学んだことっていうのはこれからの先のあなたの人生にとって絶対にプラスになるので、これは持っていってほしいって思ってます。 知らないまま終わるっていうのは本当にやめてほしいし、これ以上一人で頑張るのは本当にもうやめましょう。うん、もう自己犠牲いいよってすごく言いたいです。だからここにセミナーに参加していただいた時は、参加することがゴールじゃなくて、ここで一緒に考えて学んで、ここから一歩踏み出していく。でセミナー終わった後とかもね、なんかやってみて分からなかったこととか、うまくできなかったこととかね、あれば投げていただければ、可能な範囲で私もまた音声でね解説をしていきたいと思うので、そしてセミナーに一緒に参加した人たちっていうのはもう完全に仲間なんで、みんなもあなたと同じように悩んでるんですよ。ね。だから、一人で考えないこと、一人で抱えないこと。で、あなたと同じように不安だなって思ってる人がめちゃくちゃいっぱいいるわけですよ。だからその人たちと一緒に一人で乗り越えられない日々をこれから一緒に乗り越えてって、結果的に数年経った時に旦那さんとまた仲良くなれて、あの時辛かったけど、本当に、あそこで変わろうって思えて、よかったと、一歩踏み出してよかったなっていうふうに思えるような、すごく大事な一日としてこの6月29日を用意しているので、この音声聞いていただいた後に、このまま聞いてはい終了じゃなくって、できればもう一度美代子さんが一生懸命作った案内記事見てください。美代子さん真夜中までかけてね、何時間も何時間もかけてあれみんなのために作ったんですよ。あの記事って結構ね、完成しか見てない人からするとそんなに気にしないと思うけど、あれ作るの本当にすごいパワーいるんですね。皆さんからいただいた感想をもう一度読み直したりとか、どんなこと悩んでるかなとか、どういう風になりたいと思ってるかなっていうのを一生懸命考えて、何時間も下手すれば何十時間もかかってるかもしれないですね。案内記事を作りました。作ってくれてます。なのでそれもう一回ちょっと読んでみてください。これ音声閉じた後にで読んだ上で、私のこの音声で語っている内容とか、美代子さんのその本気度とかね、熱意とか、そういうのを踏まえて、えやって一歩踏み出して申し込んでください。ですごく勇気いると思うけど、それがあなたの人生をいい方向に大きく変えていく01の、ファーストステップです。自分で自分の人生切り開きましょうね、自分の幸せ自分で作っていこうよって思います。はい、それが奥の言いたいことです。第3弾の音声でした。また長くなった、毎回長くてごめんねってことで今のところ感想とかはポロポロくださっているんですけど、まだ質問が一通も来てないのでちょっと寂しいです。奥に聞いてみたいこととか、語ってほしいこととか、まだしつこく言いますよ送ってください。で申し込んでくれる方は、まあ、てか絶対申し込んでほしいんだよな、本当に来てほしいんだよな。これで届かなかったらちょっと、まあ僕の力不足だったってことで反省をしますが、まあこのぐらいの気持ちでやってますんで、申し込んでくれる方はフォームの中にね、なんか簡単にでいいので、僕のこの音声聞いてこう感じたこと、一番響いたところとかでも一行でいいので書いてくれたら、とても嬉しいです。はい、それでは会場でお会いできることを楽しみにしています。リアル開催できるかな、どうだろう、ズームかリアルかわからないけど、まあどの道ズームでもあなたにお会いできるのを楽しみにしています。奥武史でした。じゃあね。